まっこと人物辞典
第443ページです。
今日は俳優で演出家の瀬口正樹さんです。瀬口さん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
先生は役者さんともお知り合いなんですか？
あ、私も役者ですね。
あれ
嘘や嘘や
そうやったんですか？
いや、まあ6年前に知り合ったんですよ。
6年前
ね、うん、もう先生そんなになりますよ ね、
はい、2015年ぐらい。
そうそう。
何があったんですか？
あ、この間の西山北口 の、芸術文化センターの第1回目の兵庫県民族芸能祭の時の演出家
で。あ、そうなんですね。
そうなんですよ、まあ、ちょっとしたイベントになるので、やっぱりこうまとめ役が必要だというふうな判断で、当時その、芸術文化センターにいらっしゃったプロデューサーの方が僕まあ、前職の知り合いでして。
あ、そうですか。そうなんですよ、梶原さん
、はい、でその流れでちょっとお願いできないって言われて、分かりましたっていうのが一番最初のご縁ですね。
今ピコルシアターにおられるんですけどね、梶原さん。
あ、そうなんですね、うん、
へ、でそれで6年前に一緒に仕事をしたという。じゃあで今回また
お久しぶり。あ、今回のね、
この間、
ね、
うんうん、
はい、ありましたから。
先日もじゃあこの6年ぶりにお会いしたということですか？
そうそうそう、うん、だからお互い初めてやし、うん、だからやっぱりその6年前の時は瀬口さん、うん、どんな人かなと、うさんくさいなと思って見とったんですよ。
とか、失礼な、
まあ、だんだん気心が分かり合えて、
うんうんうん、よかったよかった。
こういうね、瀬口さんだって心配だと思いますよ。んなんこれ歴史の先生聞いてどない
する。そうですよ、もう偏屈の先生だったらどうしようって思ったですよ絶対。どうですか？
僕最初田辺先生にお会いした時にまず人柄にやられましたね。
あ、そうですか。
ズキュンとやられましたね。
打ち抜かれました？
いや、そうですよ、このなんかほんわかとした感じですよね、はい、でこの先生は非常に頼もしいなと思いながらのが一番最初の僕の印象でしたね。
あら、
はい、
だから結構辛辣なこと言ってましたでしょ。
いえ、そんなことないですよ、はい、
僕大体その穏やかそうに見えるけど辛辣なんですけど
ね。そうですねそうですね、言ってお顔はね、こう喋り方とかはこうすごい穏やかにお話しされますけども、う
ん、嫌いなやつは嫌い、
言うことはズバッとこうおっしゃる、う
ん、でそれでね、本当にね、舞台ができたんです。6年前今回も大成功でした ね、
おかげさまでありがとうございます。
いや、素晴らしい、
は
い、
でその出会いはね、その演出家だけども、うん、大手前大学の准教授ということで、最初から
ほうほうほう
とか、まあ、実際には俳優さんやったんですね。
そうですね、
いろんな顔をお持ちですね、うん、
もともと僕その千葉県の出身なんですよね、
う
ん、
あ、そうなんですね。
でもう小学生の1年の頃から、うん、もう俳優になりたいと思ってたんです。
これそのきっかけは何ですか？
きっかけはですね、なんかクラスでですね、ちょっとはしゃいでて、うん、なんかずっこけた時に、うん、痛いと思ってちょっとうっときたんですよ、
うん、
した時に周りがわーっと大丈夫って集まってくる時に、うん、なんかそのまま泣き真似をしてみたんですよ、
うん、
ふーふーふーっつって、うん、言ったら周りがおろおろおろおろなるんで、それがね楽しかったんですよね。嫌な子供ですね、
はい、いやで、はい、演技が抜群やと自分でも思ったでしょうね。そらそら、
そうなんです、
これいけるわと思った瞬間ってことですか？
はい、でなんか人から見られるのが、うん、なんか好きだってことが分かって、でそれ以降もう要は分かりやすく言うと芸能人になりたいと思ってました。
うわ、うん、僕なんか正反対、僕はもう一人子でおじいちゃんおばあちゃんと一緒 で、うん、でしょ、
うん、
どう人に物言うのが嫌でね、
はあ、
あら、
買い物に行ったってよう言わんのですよ、これちょうだいが。
あら、
それは今でもねありますよ。
え、先生、うんうん、コミュニケーションの鬼やのに。
いやいやいや、ほんま、それが途中でね、やっぱり学園紛争の世代やから、
はい、
黙ってたら存在がないんですよ。
もう全部もう意見は全部言っていかないといけない。
と同時に人弁に他人の民族学をやりだしたら、あれは聞き取りで聞き書き調査す、やっぱ人と話することがこんな面白いわっていうんで、もう19、20歳ぐらいで、
あ、目覚めたんです。
変わりましたね。だからうちの母親なんか未だにやっぱこんな子やなかったのにって今の
ええ意味でね、
ええ意味か悪いかも、
ええ意味です、ええ意味です、
恥じらいのない
いやいやいや
と思ってる。
でも瀬口さんはちっちゃい頃から見られるのが、
そうですね、で親はうちの両親は大学行っていいぞと言ってくれていたので、はい、で担任に、高校の時の担任の出会いがあったんですね、うん、で周りに恥ずかしから言えなかったんですけど、うん、担任にだけはやりたいことを言っていたんですよ。で本当は千葉県の地元の普通の大学、一般の大学受けてサークルで演劇やろうかなと思っていたら、うん、はい、担任がお前やりたいことあるだろうと、もうちょっといい大学あると思うから探してみろ というわけで探したのが大阪芸術大学ですかね。
大阪、え、千葉から大阪へ。
そうなんです。
えらい、また、
それまでその演、例えば演劇部だったとかそういうわけでは
なく、全くないです。
あ、ないんですか。
で、普通そういう芸能界とか目指すなら今考えたらどう見ても東京なん
ですよ、
ね、そうですね日大の芸術バックとかがある近くにね、
はい、で僕は大阪芸術大学は11月の推薦入試で合格しちゃったんですね、うん、本当はその日本大学芸術学部も考えてはいたんですけど、うん、もう勉強する気なかったですね、
うん、受かっちゃったし、もういっか、
はい、で大阪に行きまして、うん、でそこで演劇を学ぶんですけども、まあ、出会いがあったのが、当時の、恩師ですね、あの秋浜聡という先生なんですけど、
はい、
あのもうでその先生が恩師から師匠に変わりました、
はい、
でその師匠がやってらしたのが兵庫県立ピッコロ劇団という劇団の初代代表なんですね、
うんうんうん、
でそのご縁であの入団することに、旗揚げのメンバーで入団しまして、
大学卒業後、
そうですね、はい、
ですか、
はい、
うん、
であの12年間やってまして、一応そのプロと名乗れるというね、あの兵庫県立ですからね、
うん、は
い、
あのピコロシアター自身がその若い演劇人を育てるのが一つの目的でしたからね、
はい、あの青少年創造劇場ですからね、あそこは、はい、
で12年でしたっけ、
はい、で言いまして、まあ、ちょっとある思いがあって1年発起でちょっとフリーになろうと思って辞めまして、
はい、
であのとしたところその、まあ、あと今の大手前大学のとある先生とのご縁がありまして、
はい、
であのちょうどその大手前大学があの学部編成をガラッと変える時だったんですね、
はい、
でそこでそのメディア芸術学部というのができると、
うん、
でそこで演劇をちょっとやっていきたいのでご協力いただけませんか、うん、っていうのが、
何年前です、
これがもうだから12、3年前ですかね、
はい、
であの方法の手で現在に至ると。
それは結局は一方で、俳優演出家をしながら一方で大学で演劇を教えてるということなんですよね。
けどこれあの幸いでしたね、そのピッコロ劇団がいろいろその活動する中でアウトリーチ、あの外に演劇を教えに行くっていう作業をしてたんですね、でこれはその僕の師匠はそれをやりなさいとみんなに言ってまして、
うん、
なのでいろいろとこの演劇を教えるにはどうしたらっていうことをずっとやってたんです、
うん、
であのそういうのが幸いしてるのが今ですね、
うん、
あの人生何が起こるか分かりません。
普通ね、誰か あのお芝居見て芝居やりたいだけど、
うん、
もう自分で自分の演劇にもう惚れて上手やな思って演劇になってしまったのまた珍しい。
もうですね、まあ、でもそのね、うん、あのいろいろご覧になる中でこれやっていうのがあったかもしれないですけど、
人間関係
って
どうですかね。
いやあのね、人間関係って本当僕は今まで縁とタイミングですね、あの、あと 人との出会い、多分これだけで今は生きてる気がします。
みんなそうですよ、うん、それはみんなそうやと思うわ、うん、だけど出会ったのにね、意味がわからんままに別れていってる人がよくおるんね。
それは本当に思います、
うん、で今までその演劇の中で、うん、一番ユニークな役柄ってどんな役柄でした。
ね、あのおじいさん役は一つありましたかね。あと、ユニークで言ったらこれはまあ劇団の体制もあるんですけど、小学生役ですよね。
いくつの時に、
あれは僕が25、26の頃ですね。
それはそのピコロデーですか。は
い、あ、そうです、あの小学生向けのお芝居がありまして、
うんうんうん、
であのその中でのその小学生役なんですよね、
はい、
であのアンケート見ましたら、うんうん、あんなに腕の毛の濃い小学生はいないって書かれてこれどう見ても俺のことじゃんって、
はい、あ、名指しではなかったんですね。
あ、そうです、
名指しはなかったけど、はい、まあそうだろうと、
はい、
まあ、じゃあ見てんな。演じたけど感動した演劇ってあります、芝居。
あ、そう、ね、演じながらというのは舞台上ではその演劇は再生芸術なので、
うん、
そのまあ毎回あの自分の話すセリフの中では毎回同じ追体験をしていくんですけど、うんうん、
はい、
僕結構そのワークショップって言いまして、その演劇の外のとこですね、演劇作りの一環として行われるワークショップで感じることが結構多かったですね。
例えばどんなこと。
例えばですね、 ある音楽が鳴ってる中、一人でわーっとあるそのテーマを与えられて独白をしていくんですね、
うん、
でそれがなんかその時は何かこう怒りの感情みたいなのをずっとなんかあのまるで街頭演説のようにやりなさいって言われた時があって、
うん、
わーってやってたら真っ白になったんですね、頭が、
うん、
けどもう口は勝手に動いているらしい、
で
周りは勝手にわーっとこっちを見てなんか笑ってるらしいなんですけど、もうそれはかなり恍惚になりましたね。恍惚
でね、それは本当にエクスタシーやろね。
あんまりこう記憶にない
ないですね、
は
あ、で終わってはい終了ってなった時に、あ、
すごい反響がまた、はい、 来た、
終わったんだっていう、あのあやっぱこういうのを感じてしまうと、うん、俳優はやめられないです。いや
それはね、あ大なり小なりね、ああいうことやってる人がね、もう見られて快感感じてる。小学生がね、はい、子供歌舞伎出てやめへんのですよ。小学校の時やったら中学でもやりたいって、なんでやったらもうその見られてることにね、もう快感を覚えてしまっておりますね。
はい、あのまあ一つには承認欲求っていうのはありますよね、その人間、うん、あの、ね、認められたい褒められたい、うんうんうん、まあ、そのうちの一つ、表現っていうのはそのうちの一つなんだと思いますよね。だと僕の場合はそれを見つけられたというのが幸いだと思いますね、うんうん、はい、自分はこれだっていうのが
表現の仕方が、
はい、そしてね今 50年まで生きてきたんで、はい、
あ50歳でいらっしゃるんですか。
そうです、はい、
もうちょっと若く見えました。
ああの恐縮です、はいね、ラジオでは分かりませんね。
いやすごくいいお声をねされてますよね、渋くて。
逆にね、
はい、
あの舞台でもうミスってどうしようもないいうのはありますか。
あります、あります。
ど、はい、例えば
あの
そんなんの方がリスナーの皆さん聞きたい。
ああそうですよね。あの、ロシア人の演出家でワレリー・ベリアコービチという方がいまして、
すごい神そうな名前、
はい、でこの方 の、 あのハムレットのお芝居をやったんですね、はいはい、であの演出としてロシアからお招きして、で兵庫県立ピッコロ劇団のエントリーであの作品でやったんですけど、だからあの、突然そのワレリーがあのセリフをちょっと変えてくれと、うん、いうことを言われまして、うん、で本来そのクロディアスってお父さんが言ってるセリフをあのポロニアスって僕あのそれの部下なんですけど、うん、に言ってくれと、
うん、
でえって思って、うん、一応台本をわっとそらんじるんですけど、もうテンパっちゃうんですよね、
うん、
で実際舞台上がりました、そのシーンになりました、うっ、うっ、って詰まって、うん、まあ、あの放送事故ですよね、いわゆる、でもう、うん、僕の中では体感1分ぐらいの間だったんですけど、もう無言です、うん、で誰か周り助けてくれと思ったら、チラッて見てもみんなこのちょっとまあある意味ニヤニヤ笑
わが試すように、試すように、
で結局なんかどうにかもうなんかなんかちょっと言っちゃいけないような言葉を言って対処してて、
アドリブで。えそれはなんでこう出てこなかったんですかね、その
あの緊張ですね、あの
急に変えられてしまったという。
そうなんですよ、はい、あれはびっくりしましたね。
へ、はい、やっぱり舞台なんかやな、もうその場その場の瞬間的な思いやから、
だから映像だったらカットが入るんですよ、うん、でこれがカットが入らないのが演劇の魅力ですよね。
そうですね、これがこうなんか生き物と言いますか、
は
い、
だから
それは生番組がそうですわ。
あもちろんそうです ね、今これも生放送ですよ ね、 すね、うん、
やっぱりあの緊張感があって、
うん、
ね、一つ間違ってどうなるか分からへんとこいうこともありますからね。
うん、そうですね、
舞台なんか本当そういうののね、
はい、
集大成。
毎日こう同じ演目をするわけじゃないですか、期間中ね、はい、その一つ目終わってセリフが変わるとかあるんですか。
あの演出家によりますね、
はい、
ちょっとこう変えようみたいな、
はい、そうですね、そのお客様の反応とかいろいろありますよね、うん、やっぱ生き物なので、
うん、
でもやっぱりねこの演劇をやっていて何がいいって言ったら、本当に自分が生きてる実感がすごくあるんですよね。
うん、やっぱ
これですね、やりがいは。
うん、
はい、でもこの1年半ねコロナでちょっともかしぶんもねされたと思うんですけど。
あ、そうですね、あの実はまあ私今大手前大学、はい、でこれ映画演劇専攻という学びの塊がありまして、
うん、
あの僕ら演劇ゼミって言ってるんですけど、うん、であのそこのこうあのお芝居を最後あのお芝居を作って卒業するんですけど、
うんうんうん、
去年がその一番最後の公演がコロナでできなかったんですよ。
あ、どうなりました。
いや、もうじくじたる思いとしか言いようがないんですけど、あの学生の方がショックですよね。
そうですよね、だってこのために、
はい、そうです、はい、
命かけて頑張ってきて、
はい、でそのコロナということなので、あの怒りのぶつけようもないわけですよね、まあ、世界的なことですから、だからあれはちょっとなんかすごくだからごめんねとも言えないし、
うん、悪くないですもんね、
はい、自分の考え方としてはあの何々のせいでってやりたくないわけです。でむしろ、例えば失敗したことがあっても、さっきの舞台で真っ白になっちゃったことがあっても、あれのおかげでって言いたいわけですけど、
うん、
そうなるのには時間がかかりますよね。
う
ん、
そうですね、
だから未だにその去年この間の3月卒業した、
うんうん、
その舞台ができなかった学生たちに対しての思いっていうのは未だに解消できずにいますね。
でそんな中で今回、はい、今年の人には卒業公演があるんですね。
はい、はい、そうなんです。
これがそうなんですね。
はい、あの今ね手元にフライヤーをお渡ししたんですが、は
い、いただきました。
はい、なんとですね、来週の、土曜日日曜日ですね、
うん、
はい、
2日間
で、はい、場所はですね、で、うん、大阪の天王寺にあります一心寺シアタークラという劇場がありまして、でそこをお借りして大手前大学映画演劇専攻の卒業研究としまして 1.3 秒の月光という作品を上演させていただきます。
この 1.3 秒の月光というのはどんなお芝居です？
うちの大手前大学の演劇の特色がもう全部オリジナルでやるっていうことなんですけど、
脚本も？
あ、そうです、うん、で学生が一から考えて、でもちろん我々はその途中指導はしていくんですけど、はい、もっとこうセリフこうしたらああしたらってやりながらなんですが、今回は、月にいる人たちの話と地球にいる人たちのお話ですね、
うん、は
い、こういった物語ですね。
1.3 秒でなんだろう、
ほ
う、
これファンタジーですごいやっぱりね、
楽しみ。
これもっぺん言いますと、
はい、
12月の18日土曜日と19日の日曜日、
はい、18日の土曜日が夕方の6時から、19日の日曜日がお昼の1時からと夕方の5時から2回公演です、
はいはい、場所が
大阪にあります一心寺シアタークラという劇場ですね。
天王寺ですね。
そうですね、天王寺駅から
歩いたらまあ10分ってとこですかね、
ぐらいのところですかね、うん、はい、で料金が前売りが1500円で当日券が2000円となっております、
はい、
これはホームページかなんかで詳しいこと分かるんですか？
はい、詳しくはですね、うん、大手前大学のホームページからもリンクがありますし、
はい、
あと近頃学生はみんな SNS 使いますよね、
はいはい、
ツイッターとか、
うんうん、
でツイッターでですね、演劇集団でアルファベットの D の
D、
ハイフンの03ですね、
うん、は
い、演劇集団 D03 という名前でやってるんですけど、
はい、
これで検索すると今ツイッターがポンと出てきますね。
わかりました、詳しくはそちらチェックしていただきました、
ぜひともお願いします。だから今の学生のリアルが見えます、
ね、そうですね、
だってスタッフも学生さんってことですよね、
はい、そうです、
その演出脚本とか、
はい、瀬口さんご自身はこれに関してはどうなん
ですか？どのように、
監修ですよね、
うん、監修の、はい、演劇自体の、
ええ、
まあその2つの面でご自身が俳優で演出家でありながら、一方ではそれを育てる大学の先生ということです。将来の目標かなんかありますか？
自分が何か発信することで人がハッピーになってほしいんですね、
うんうん、
はい、なので僕は今それが大学の授業という形で叶えられているのかなと思います、うん、はい、だから僕プレゼンテーションとかも指導はするんですけど、あれ大学って今授業90分なんですけど、
はい、
90分間の僕自身のプレゼンテーションだと思って毎回やって
ますね。うまいこと言うな
で学生が何か、なんかそこでなんか、うん、あ楽しかったですとか、なんかためになりましたとかっていうのがあれば、うんうん、それで OK っていう、はい、
またもう4年後に芸術文化センターでやりましょうね、第3回
ね、あるといいですね、
兵庫県民族芸能祭、はい、
その時また番組にも、
ね、
ああぜひぜひご呼びいただければいつでも長谷さんに
またいろいろ教えてください、こんな情報を、
ね、はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日は俳優で演出家の瀬口正樹さんでした。瀬口さんどうもありがとうございました。
どうもお邪魔しました。
田辺誠の誠ラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。